海芸男子更衣室。
こんにちは、
こんにちは、
サバゲー男子更衣室です。
どっと
ナム会ですけどね、
ナム会これ最初になるんじゃないかな、
うん、割とサバゲー会は評判が悪かったから、うん、今まで抑えてきてたんですけど、なんかなんだっけ、あの田中間店長とかにやめた方がいいよって言われて
でもナム会はそういうのをやる会だからいいんじゃない、うん、ちなみに今日は5月17日日曜日17時、はい、16時59分です、
はい、割とくれつけましたね、
はい、
時間の許す限り行きたいんで早く言いますよ、
はい、
まあ抑えてきてならサバゲー会なんですけども、
はい、
ちょっとこれは、
うん、
これだけは言わせてほしいっていうね、
いえいえ、
もっとニュースが来たんですよ、
はい、言っていいよ、もっと
ついこの間、
はい、
静岡ホビーショー2015をやったんですよ、
はい、
まあ、何かっていうと、うん、タミヤとか、うん、ガンプラ工場とかのあるあのプラモデルといった静岡ですよ、
そうだね、
そこでやってるホビーショー、
うん、
でそこに結構東京マルイが新商品ガンガン見つけてくるんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、それやる前に新商品こんなのが出ますって言って、うん、毎回その東京マルイのホームページで写真の一部をね表示するっていうのがあるんですよ、
はい、東京マルイとはどういう会社ですか、産業で言うと
サバゲーで使うエアガンを作ってる会社で世界一のクオリティを誇っています、以上、
なるほど、はい
はい、東京マリンの作った銃をパクりまくって海外へ出したりします、
うん、
そのくらいキングオブキングのエアガンメーカーです
っていう説明を挟んだところで、
はい、
そして
で、まあ、その東京マリンの静岡ホビーショーの直前にそのホビーショーでこれ出しますって銃のほんと一部分、
うんうん、
本当に一部分だけの写真を
チラ見せ
するんだよ、
足先だけみたいな
もん、うん、だけど大体のサバオタたちは、うん、その1枚の写真を見るだけで あれ出るんだって一目で分かるよね、
先っちょだけで判定する、
うん、あ、ここのマガジンディズイスのボタン周りを見ると、うん、これは、ベレッタの新しいのが出るんだなって、うん、だけどもうレール付きのが出てるから多分重要的に考えて、うん、レールの付いてない普通のベレッタが出るんだろうなとか、
なるほどね、
分かったりするんですよ、
はい、3D ゲーム、
ここのバレルのカットを見ると、うん、まあ、このスライドの薄さから見てカバメントでってことは新しい配色パターンが出るんだな、へえみたいな感じで見ていくわけですよ、サバオタたちは、はい、なんですが毎年その写真すら見せない驚愕の新機軸とか言って出したりするんですよ、
完全非公開、
非公開の、
はい、
で今までの東京周りでそれはある意味ツッコケ枠だったんですよ、
ツッコ
ケ、そう、前のだと確か例えばその10代だっけな、その電動ガンボーイズって言って、うん、10代の子供たちに向けた銃だったりとか、うん、あとは前の一番ひどかったのが、うん、VSR っていうスナイパーライフルってやつですよ、
うん、
あれの新しいシステムで、うん、ガンサウンドシステムっていうのを搭載してて、
うん、
Bluetooth でヘッドホンにつながってて、うん、そのヘッドホンをつけて打つと実銃の音がスピーカーで鳴るよっていう超バカな仕様の銃が出たんですよ、
はい、
これズキュンシステムって呼んでるんですけど、うん、だからなんでも、まあ、あんまり正直期待してなかったんですよ、
はいはい、
今度はどう転ばせてくれるのかなって思ってたら、はい、本当に凶悪のシステムが出たんですよ、
はい、
何の銃が出たかっていうと、うん、AA12 です、
AA12、
はい、これは僕も今回初めて知ったくらい超マイナーな銃だったんですけど、はいはい、どんな銃かっていうと、うん、オートマチックショットガンです、
お、
オートマチックショットガンと何か、うん、まあ、ショットガンは分かりますね、あのバイオハザードとかでもありがちな
弾がいっぱい出るやつ、
そう、弾がいっぱい出るけど近距離しか撃てないやつ、で実はそのショットガンのエアガンは今まで出てたんですよ、
なるね、
なんですが、
はい、
今までの、バルイから出てたショットガンは、2つあります、エアーコッキング式とガス式があります、
はい、
エアーコッキング式は手で1回ガチャッとポンプアクションしないと撃てない、
うん、ガチャドンガチャドン
ガチャドンガチャドンです、
はい、
でガス式も出たんですけれども、それも同じくガチャッとやらないと撃てないんです、
うん、
でショットガンって弾がいっぱい出るところが一度にいっぱい出るところが売りだと思うんですけれども、うん、だいたいエアガンのショットガンというと3発しか同時に出せないです、
うん、
出てもあと6発とか、
うん、
なんですが、なのでサバゲのライフルって、
う
基本的に、東京マネから出てるやつだと基本的には1秒間に16発なんですよ、
うん、
でショットガンは大体1秒間に1発撃てるかどうか、
うん、
なので、うん、いっぱい弾が出るショットガンなのに、うん、1回で1秒間に3発しか撃てない、
うん、
だけど M4 カービンとかの自動小銃は1秒間に16発撃てる、アホかって話じゃないですか。
普通にライフル使えよって。はいはい
はいはい、うん、じゃあ10分です、
はい、
っていう話だったんですが、
はい、
その東京までが新しく出した AA12 オートマチックショットガン、
はい、
なんと電動式です。
お、ということは、
ということは、
うん、
どういうことかっていうと、バレルが3本ある、
はい、
その自動小銃だと思ってください。
じゃあアサルトライフル3つ同時に持って撃ってる状態。
そう、
強い
強いでしょ。
強い、
まあそのメカボックスっていうその銃を撃つ機構の部分が、
はい、
そのまあ、バレルが3本分あるからギチギチになっちゃって、
うん、
結局サイズがちっちゃくなっちゃうんで、その発射サイクルとかはなかなか上げられないんですけれども、それでも1秒間に10発撃ってる、
うん、
だから1秒間に30発とかできるんですよ。
ドッドッドッドッドッドッドッ
ドッドッ
ドッドッドッドッドドン1回で3発の弾がある、うん、
そう
強い。
そうで、しかも今回 FET っていう電子制御カードを使ってて、これがこの東京マネが出すエアガンで初なんですけれども、これ説明難しいな。まあなんで FET をつけてるかっていうと、僕の予想では発射サイクルがぶっちゃけ遅いんですよ。1秒間に10発って電動ガン的には遅いんですよ、
うん、
それをあえて落とすために使ってるんじゃないか。
FET って何そもそも。
難しい、トリガーを引くじゃん、引き金を引くと銃が撃つじゃん、
あ
の時に中でその銃の中で何が起こってるかっていうと、引き金を引いたことによって、スイッチの金具と金具がパチッて当たって、うん、そこで通電して弾が撃つんですよ、
はいはいはい、
なんですけども、常に通電した状態にしておいて、
うん、
トリガーを引くと、
うん、
機械その FET って機械のスイッチが入って、
うん、
その弾に弾を撃つってその電流が流れるようになってるんです、うん、その回路が FET ってやつです。
1個かませると。
そう、 FET にして何がいいかっていうと、金属同士の接点だと抵抗が発生するんですよ、
うん、
電気抵抗が、
うん、
だから FET にした方が結果的に言えば、うん、弾を撃つサイクルがモーターの回転数が上がったりします、
うん、
はい、っていうのが新しく入ったっていうのも衝撃だったんですが、うん、多分だけどやろうと思えば発射サイクルも上げられるから、
うん、1
秒間に16発、下手したらそれ以上の1秒間に32発とかも可能だとしたら、1秒間に100発撃てる。
改造することによって1秒間100発いけるのではないか、
うん、はい、可能ではないと思います。
あ、
シリンダーっていう空気を送り込む筒とか見ても細いんですが長さがあって、パワーもその気になったら普通の、スタンダード電動ガンライフルと同じくらいの威力が出せるんじゃないかと思いますし、
うん、
あとここでもう一つ問題が出てくるんですよ、
うん、
弾いっぱい撃つとマガジンすぐなくなっちゃわね、
うん、なくなっちゃわね。
その最初からついてるマガジンはスプリング式の90発入るマガジンがついてます、
はい、
で1秒間に10発だから30発弾が出るわけじゃん、
うん、
あれ3秒間打ち続けたらマガジンなくなるこれは大丈夫なのかって思うじゃないですか、
はい、
東京マネはねそこすらカバーしますよ。
なんですか。
拡張でドラムマガジンっていう弾がいっぱい入るマガジンも発売します。
あのスズメバチの巣みたいなやつ。
そう、丸い筒みたいなやつ、
うん、
トンプソンってやつについてガチのやつ、
うん、
これ何発あると思います。
1000発ぐらい。
3000発です表示についてるマガジンが90発で、それに対して新しいのは3000発です、
はい、
でしかも、
はい、
そのエアガンで使うマガジンっていうのは、
うん、
スプリング式ともゼンマイ式っていうのがあります、
うん、
ゼンマイをくるくる巻くことによって弾を巻き上げて使うんですけれども、
はい、
3000発もあるとゼンマイ巻く普通 の, その今までのゼンマイ式のいっぱい入る割といっぱい入るマガジンで500発とかだったんで、
うん、
3000発って言ったらそれの6倍今までの6倍巻かなきゃいけないの、
うん、
そんな無理やんって思うじゃないですか、
うん、
なんと、
うん、
巻くのも電動化されました。
ポチッと
そうポチッとしてミーンって巻いてくれるの。今まで別のメーカーから出てなかった腹は結構出てたんですよ、
うん、
例えばその弾の発射音を聞いてそれがスイッチになって勝手にその巻いてくれるとか、
うん、
あとはもう自分でモーターを取り付けて、
うん、
スイッチを押すと勝手にゼンマイを巻いてくれるとか、 あったんですが、東京マルイカリブンは出てなかったんですよ、
はい、
でしかもその電動巻き上げ式のマガジンは、うん、他のメーカーから出てるのはすっげえ壊れやすい、うん、すっげえ壊れやすかったんですよ、
うん、
もういい加減マルイさん頼むマルイさんって思ってたら、
うん、
まさかその電動ショットガンとか巻き合わせで出てきたわけですよ、
はい、
これは確実にサバゲー革命を起こします、うん、下手したら
あるいは納得する品質がついにできたのではないかってこと。
そうで、しかも今年発売早い、
うん、
だいたいここで発表されるのって1年経ってもいつ発売するか分かんないっていうのがあったんですが、
次の発表会出ちゃうよって。
そう、
うん、
今までそれはだいたい当たり前だったんですが、今年出るらしい、夏頃出るらしい。
すぐじゃん。
すぐ、
うん、それそう。
で、値段もそんな高くない、うん、まだ発表されてないんですが、
うん、
そのスタンダード電動ガンと次世代電動ガンの間って言われてるので、多分6万くらい
だっけ。俺からしたらく
っつい。安い。これはあくまで丸いの定価で、ショップで販売された時には多分5万くらいになってるはず。
そうだけどさ、そうだけどさ、
ああ
5万円か。それ10で5万。
10で。
あ、10で5万。
10で5万。
マガジンだけじゃなくて。
じゃない。マガジンは多分1万円くらいです。
10で5万か。
ああ、
まあまあか。
これはすごい。
高いけどな。
うん、まあ高いけどね。でもこれは
そのサバゲファンからしたら安いのか、うん、
これは衝撃でしたね。
まあ俺みたいににわかサバゲーマー、中古の1万5000円の銃で全然満足しちゃうからな、うん、
多分あまりにも強すぎるから、
うん、
フィールドにあったこの AA12 を
禁止
するフィールドも出てくると思う。
もう弾出すぎだもん。
そうで、しかもその弾が広がるし射程距離もそんなに低くないと思うから、
うん、
そのまあ普通の人よりも3倍当たりやすいっていうことだよね。
しゃあ、
うん、これはね絶対強い。
だってあれだよね、うん、弾速にはチェックがあるからさ、
うん、
同時発射弾数にはチェックないよ。
ない。あとだから芯なんか本当に何だろう、その改造することがなくなった人は、
うん、
もういかに1秒間に何発弾が出せるかの改造に行ったりするから。
そうだよね。その速さはチェックがあるんですよ、
うん、
サバゲーするとフィールドに入るためには一定以上速いとちょっと危険ってことで、
うん、
使っちゃいけないんだけど、
はい、
その弾のスピードのルールは守りつつ弾の数を増やせば合法的に超強い。
はい、
終わろうか。
もう時間こんがらだからこのくらいしか言えない、
はい、
もっと言いたいことがあったの。特急シューターの話とかしたかったの。
何でそれ。
あの電車から弾が出るっていうね、新商品を出してきた東京
じゃあもうまた今度。
はい、
さよなら。
さよなら。ナムー
はい、ラブ。
はい、
今日は
何日ですか。
今日はですね、6月24日水曜日22時15分。
はい、
あと1時間くらい。
そうですね。ナム会を
します。はい。
なんか実は1本目撮ったばっかなんだけど、
うん、
いつもか2本目を撮るのに、
うん、
野崎くんがペース配分を間違えて1本目に話すこと全部話したんだから。
あ、でもあるよ。今俺のノートを見たらちょいちょいあったわ。
じゃあナム、じゃあ最初にちょっと軽いナムを話して普通の収録にする。それでオッケー。
でもそれで言うことじゃなかった。まあいい、とりあえず言って。
とりあえず言うよ。
はい。
ね、
うん、
まずナムの説明を忘れてたから言うんだけど、
はい、
まあ話としてストックはしてたけど、ラジオ本編で語るような内容でもないなっつって放置してたネタをここで成仏させるっていう
供養ちょっとしたネタを供養するための回です。
回です、
はい、ちょいネタ供養回です。
はい、じゃあ僕のナームーからいくよ。
はい、
最近ね、
うん、
盗難をする審判者が出ないか心配してるんですよ。
盗難？
盗難なんだか分かりますか。盗難って
盗難、
刀剣でオナニーをする人が出るんじゃないかって心配してるんですよ。
どういうこと。
女性が刀剣でオナニーすることがあるんじゃないかって心配してるんですよ。
え、じゃあ剣で物理。
物理。
刀剣過去物理。
そう最近さそのトーラブにハマってさ、刀に関わる仕事をする人とか増えてるじゃないですか。
はいはい、
でね、それとはまた別なんだけど、海外とか日本でもあるのかもしれないけど、よくさ お尻にさ野菜とかいろんなものを突っ込んでさ病院に駆け込んだ人がいたっていうお笑いニュースがあるじゃないです
か。ありますね。
その2つの事実がドッキングしてしまったら何が起こるか、
はい、
盗難をする女子が出るんじゃないかと僕は心配してるわけですよ。
なるほど、はい、ついにもう一体化、
そう、
欲求が抑えられず、
この刀のことが愛おしすぎてちょっと子供を作りたくなっちゃった人が盗難をして
一つになりたい物理、
そうそう、そして朝全裸でお股に刀を刺して女性が発見されるってニュースが流れるんじゃないかって毎日心配してるわけですよ僕は。
はい、
以上ナム
なんでさあのナム界のさ、うん、一番最初にさ、うん、そういうさそういうなんか下ネタから入る、
これこそナムにさ、これほどナムにふさわしい話あるか、
まあ、まあね、うん、これ一話分語られたら厳しいね、
うん、でさ、うん、じゃあまあ普通の収録ってことで話を伸ばすために言うけどさ、
はいはい、
刀つながりで言うとさ、うん、実は僕の友達にその刀鍛冶を目指した男がいたんだよ、
う
ん、
こう、
うん、実はこれって僕がゲームクリエイターになるきっかけの話の一つでもあったんだけど、
うん、
高校の時さ、うん、だいたいその高2くらいになって、
うん、
あいよいよ進路を考えなきゃなって、
うん、
一応大学くらいは行っとこうかなって思って、
うん、
でそっから、うん、まあなんかその幽霊部員になった女子たちが勝手に女子たちだけで固まってアトリエに通ってビデオを目指すとか、
うん、
そういうなめくじ臭いストーリーがあって、うん、よし俺も美大目指そうって思うんだけど、
うん、
だけど俺はまあやっぱり美大なんか行って生涯食っていけるのかって心配があったわけですよ、
うん、
そしたらね、うん、そういう進路のことをウィザーが考えたら、
うん、
同級生の友達がね、
うん、
俺刀鍛冶になるんだって言ってたの
こう
で俺はそれ鼻で笑ってたわけですよ、
はい、
こいつ中二をほじらせてまだこんなこと言ってるのか、
うん、
こいつ本当将来どうすんだよって、
うん、
バカだなって、
うん、
そうは言っといても結局専門学校に行くかそれか仕事が見つからずフリーターになってプーターになるんじゃねえのかって甘く見てたんですね、
はい、
そしたらある夏休み明けにね、
うん、
高校3年生かな高校3年生の夏休み終わりですよ、
うん、
もういよいよ進路決めなきゃやばいじゃんすか、
うん、
そいつがね、
うん、
夏休み明けたにもかかわらずまだ俺刀鍛冶になるんだって言ってるんだよ、さすがに俺もそこで彼のことが心配になって、
うん、
もうそういうね子供みたいなこと言うのやめようって、
うん、
真剣に将来考えなきゃダメだよって言ったら、
うん、
要はさもう決まってさってえって決まったって どういうことって言ったの、
うん、
要はさ東京の方の美術館でな、
うん、
ある刀剣鍛冶の個展があったわけよ、
うんうん、
その個展行くじゃん、
うん、
そしたらそこに、
うん、
その刀鍛冶の人が来てて、
うん、
その人に頭を下げて弟子にしてくださいって言ったの、
うん、
そしたらあじゃあ来年の何日からうち来てって言われて、うん、決まったって聞いて、
うん、
はぁーってなったわけ、
はい、
なるじゃんそりゃ、
うん、
中二をこじらせたやつの夜迷い事かと思ったら、
うん、
実はちゃんと将来のことを考えて行動に移してて将来決めてたわけですよ。
まあ、ちゃんとそうやって言ってるのがすごいよね、行動に移してるもんね。
で本当に山奥にあるその人の工房のとこに行って、
うん、
2年くらい修行してたのか3年くらい修行してたのかな、
うん、
5年くらい5年か3年か忘れたけど修行するとなんか免許をもらえるらしくて、
はいはいはい、
刀鍛冶にちゃんともう僕は刀鍛冶ですって言えるようになるらしいの、
はい、
で僕が大学に通ってる間にもなんか交流続いてて、
うん、
なんかねそのまあそれで刀鍛冶になれるやつがいるんだったら美大なんて余裕だろって思って、
うん、
結局僕も美大に入ることになったんですけども、
美大美大まあ美大
超美大だよ、俺はデザイン科として入ったから。
なるほどね、
うんうん、でデッサンとかするじゃん美大入ると、
うん、
美大目指そうすると、
うん、
でデッサンの時に鉛筆カッターで削ったりしてんだって話したら、あじゃあ俺がその刃物作ってやるよって言って、
かっこいい。
本当なんで用意してくれた刃物を今でも持ってるんだけど、うん、なんかちょっとなんかね三味線のバチみたいな先が、
うん、
に刀身がついてるって感じなんだけどね。
うんうん、
やばい。マジで吸い込まれそうなくらいね、
うん、
日本刀。三味線のバチの先っちょが日本刀なんだよ。
う
ん、それでね、 鉛筆を削ったりしてた、うん、だけど、うん、ちょっと面白かったのが、うわべってこれ何これって言って、鉛筆切るのにはもう削るにはもったいないし、なんかもうちょっと触れただけで鉛筆がバラバラになっちゃいそうって、うん、使ってみたら、うん、あれ意外と切れねってなって、うん、めちゃめちゃ切れそうなんだけど全然切れない、うん、であれさってめっちゃ切れそうで超かっこいいんだけどさ、うん、あんま切れないよって、カッターの方が切れるよって思い切り言ってたら、うん、お前なカッターなめんなよって言って言われて、実はカッターって刃1本10円くらいで普通に売ってるけどさ、実はあれは日本の技術がめちゃめちゃ詰まったものすごい刃物なんだぜってことを聞いてちょっと感動しました。あと刀鍛冶の技術を習得すると割と簡単に作れるみたいで、これどうやって作ったのって聞いたら山でって言って、山って何それって言ったら、いや山あるじゃんっつって、夏休みの間休みもらったから山行って穴掘るじゃん、炭を入れるじゃん、そこをかまどにしてホームセンターで買ってきた鉄で作ったって言って、割と簡単に作れるらしい。
簡単な
技術は人だけど、でも材料はつまり材料って、あホームセンターで全部買った揃えた炭と鉄だけ、
ハンマー、
うん、ハンマーはまあ多分自分の道具なんだろうけど、うん、っていうのを聞いてそんなのを作ってもらった過去があります。
へ
え、だから、うん、本当に刀楽にはまってそのなんだろう、刀鍛冶目指したいって思ってる人がいたら、うん、刀鍛冶の人が個展とか開いてたら、うん、その人のところへ行って弟子してするのもいいんじゃないかな。
何の分野でもやっぱり行くの早いよ。
そうだね、
あ、
う
ん、行くの早い、うん、ただその行くときになんか箸に棒にもかからないくならないように勉強っていうか、うん、そういうのが並行してやる、
まあ、あと覚悟な本当に許可もらえちゃったときどうちゃんとできるかどうか、
腹が振るかどうか、ん、さっきのデスさんで思ったけど、うん、おっさんとデスさんと似てる
ね。ちょっとどうでもいいね、
これ縄文会でしょ。
まあまあそうだな、言ったじゃん前僕、どうでもいい話をしてもいいけど、はい、つまんないことを言っていいとは言って
ない
、
おっさんのデッサンとか言っちゃダメだ
ろ。ダメ、
月さんに似てる、月さんにおっさんのデッサン乗ってた、うん、ほらこれ3コンボ、
はい、
強い、
よかったね。
ラム
ラム、これでもね、うん、今言ったら使えるからね、みんな覚えておくといいよ。後輩とかに、うん、ちょっとさつまんないからさどうでもいい話してよって言って、そいつにどうでもいい話させた後に、あのさ僕さつまんない話をしてる、どうでもいい話をしろとは言ったけどさつまんない話をしていいなんて一言も言ってないよって言うとね、後輩ビビらせることができる使うといいよ。
そういう位置にいるから、
そういう位置にいるから
お前な、後輩が偉そうに言うと言える位置に
位置にいるからな。
ちょっと刀の
名前や
出した話していいですか、
はい、まあ、どうするのこれ、ナームー会にするの、それとも普通の会にするの、
分かんない、分かんないけど、俺はナームー会的なもう話しか残ってない、
はい、
地域代表がすげえって話をするんですけど、うん、あのね、あれこれ言ったかな、めいっ子がいるわけですよ、めいっ子がもうちょっとで2歳になるかなくらいなんですけど、うん、地域代表がまあ我が家にあるわけじゃないですか、
ありますな、
でリビングに置いてあるわけですよ、
はい、
まあ、なぜかっていうと、もう俺の部屋に物が置けないから、うん、ちょっとでも自分の部屋以外の場所に置きたいわけじゃない、
うん、
そしたら地域とかってちょっとぬいぐるみっぽいから、
うん、
リビングに置きたいってこと、
ああ、はいはいはい、
そうだな、うん、なるわけじゃん、
うん、
普通のガチボトゲ置いてると捨てられちゃうから、
うん
ね、そういうのは隠し、優先的に自分の部屋に隠すけど、
実家勢あるあるだな、
で俺今年はもうちょっと実家にね引きこもるって決まってるので、
うん、
ドイツ貯金しなきゃいけないよ
ね。そうだね、
ドイツしなきゃいけないんでね、
30万
ドイツな、
そう、うん、
で置いてある、
はい、
だメイコがたまに来る、
はい、
そうすると、まあ、1歳くらいの時に、まあ、その地域隊長いるじゃん、
うん、
ってはっって思うわけよ、
うん、
地域隊長は魔性の魅力があるから、
うん、
1歳からもう刷り込めば、
うん、
もう地域隊長から離れられない人生になるんじゃないかと思って、
うん、
地域隊長持ってイエーって近づいたら、
うん、
逃げてった
地域隊長逃げられた
来い来いいやーダメかーと、さすがの地域隊長も1歳、まあ女の子なんだけど、
うん、
1 歳の女の子に振られたかと、うん、君たちも万能じゃなかったなって思ったわけですよ、うん、それからまあ数ヶ月経って、うん、しばらく経った後に、まあ、俺が夜家に帰ってきたら、うん、なんか地域に体調が動いてる形跡というか、うん、なんか完全に事故というかなんかね、ちょっとハッスルした跡が見えて、うん、あれこれどうしたのって言ったら、まあそのなんとかちゃんが遊び相手にしてた、
う
ん、どういうことってなるじゃん、うん、だから前怖いって言った時は一切今成り立ってくれた、うん、その半年くらいの間にいつの間にか遊び相手になってて、なんかキッキッキッキーとか言って遊び相手になってた、だからやっぱ地域隊長すごい。
そうそう、地域隊長の魂が芽生える時が。
で、やばい
し。そうそう、魔力持ち始める。
キッキ、キッキのおじさんになったこれ。キッキのおじさんってことになった。キッキを持ってきたおじさん。
そうだな。
うん、キッキのおじさんだよ。
まさかその中、そのお腹がお腹の中に手を突っ込むことができるとはまだ知るよし。
まだね、だから何歳で気づくかだよね。
あ、これゲームだ、中に何か入ってる、入ってるって
これゲームだった、うん、そのゲームがあんまり好きじゃなかったらどうしよう分かんないけど、とりあえずキッキーはすごいね、さすが地域大長っていう話でございました。
はい、なあ、まあ、いい話だね。
いい話でしょ、うん、あとねこの間の補足なんですけど、ポケットビスケット、ポケット&ビスケット遊んだじゃないですか、
はいはいはい、
あれなんかこの間初回もなんかすぐプレイしちゃったじゃん、
うん、そうだね。
で、あの後さ、うん、ちゃんと見てみたのよ、うん、で、ビスケットの内訳とかちゃんと見てみたら、うん、あれ点数カウンティングして分かったけどさ、うん、やっぱ連鎖狙うゲーだね。
そうだね、うん、俺は気づいてたけどね、
うん、やっぱ連鎖を狙いたくなる配分になってたから、うん、でなんか1枚だけ入ってる、確か1枚だと思うけど、チョコレートのクッキーってビスケットか、
うん、
点数高い倍じゃん。
そうだね、
うん、3枚のチョコのやつって1枚で6点とかなのよ、
うん、
で大体20点くらいだったっけ2人でやると、
うん、
勝つ時って、
うん、
だから20点ちょいのうちの6点ってさ、
うん、
4分の1とか3分の1ぐらいなわけじゃん、
うん、
だからチョコ3枚すげえ欲しいわけよ、
うん、
だからそれを巡る駆け引きとかが出始めるから、
うん、
うわこれよくできてるな、
うん、3枚目だとあるところ分かってもなかなか取れたりしないから、ね、
そうそうそう、うん、とかその5枚目のやつとかってさ、
うん、
なかなか場所は分かってるけどみたいになるから、うん、中盤以降にこれはつなげられるぞみたいになった時に積極的に狙っていくとか、うん、そのものがあって、まあ、唯一まあ、みんな気づいてると思うけど、唯一ちょっと残念というかなところが傷がつきやすい。
そうだな、もうだいぶついちゃった、
もうついちゃったね。心の目で見るしかない。傷とかを厳密に見始めるとちょっと分かっちゃうから、ね、なんですが、
はい、
まあそういうこともあるでしょう、うん、
今考えてみたらさ、あの連鎖が高得点のシステムってさ、結構米虫さんのぴよぴよフューチャーしてるんじゃない。
そうなんだ、
分かんないけど、そう考えるとあのゲーム結構ぷよぷよっぽいなと思って。
そうなの
じゃない、連鎖で高得点。
ぷよぷよはね本当か分かんないけどね、うん、確かねパズルゲームをの企画するときに、うん、まあ、米光さん式の発想法があって、
うん、
当時はテトリスとコラムスが流行ってたの、
はい、
まあ、あったと。でその米光さんが自分の中でパズルゲームのどこが好きかを書き出したの、
うん、
そしたらバーって書いたら、
うん、
どうやらその四角い感じ、ソリッドな感じ、
うんうん、
四角い図形がバチコンって挟まる感じがすごいなんか気持ちいいらしいということが分かった、
うんうん、
じゃあグニョグニョにしちゃえって、ブヨブヨしちゃって、
その発想であそこまで行くとすごいね。
逆にするってことだよね、うんうん、カチッとハマるのが好きだから、うん、じゃあグニョッとさせようみたいな、
同じ気持ちよさを対照的な、なんか質感のもので表現してしまった
ってことかな。でもあれなんだよな、ぷよぷよってもともとなんかどこまでがだから本当かな分かんないけど、
うん、
なんかどうやら仕事終わった後にの時間、うん、まあ、放課後の時間ですよね、うん、に、まあ、部活的な感じで作ってたらしくて、うん、最初はヒトヒトっていうタイトルで人のゲームだったんで、うん、俺その画面見たことあるんですけど、うん、なんか緑とか黄色とかのあれあるじゃん、不良が、うん、あれ人になってて、うん、手つないで肩組んだりしてた、うん、それでつながってることはあります、うん、でまあネタが分かんないけど、うん、あ、じゃあこれはちょっと実際に米光さんの持ちネタだからそれをパクるのはちょっとよくないから言わないけど、うん、なんかそういう人人っていうゲームなんですよ、うん、そしたらで魔導物語っていう、うん、ものが元々あったわけですよ、
はい、
あの会社には。で確かイラストとかちゃんと一から作ってる暇とか、ね、そういうのないから、うん、それを流用しようっつって、
うん、
であのぶよぶよになったという噂です。
もう魔導物語を超えた知名度と人気になってしまった。
魔導物語を超えましたね。
本当に食ったんだね。
あのおさわり探偵小沢里奈をナメコが食ったかのように魔導物語をぶよぶよが食ったよ、
うん、
なりまして、
はい、
ぷよぷよができましたと、
はい、
だからあの連鎖するときってかぷよぷよって消えると上のやつが落ちてくるじゃん、
うん、
テトリスって落ちてこない、
落ちてこない、そこは決定的な違いだと思うけど、
だからその辺とかもわざと変えてんじゃん、
うん、
でなんかそのソリッドな感じだからぐにゃってして、真面目な感じだから柔らかい感じにしようって言って、うん、で対戦モードとか入れて、うん、あとあのなんか漫才でも入るじゃん、一人プレイの時に、はい、ああいうコミカルさを押してったというか、
うん、
逆にしてった、
うん、
今までのパズルゲーと、
うん、
それでまとめてったプリプリになったみたいな、どこまでが本当でどこまでがおひれのついた噂か知らないけど、うん、そういう話らしいですよ。
へえ、
ちょいネタ、
はい、ナーブ
ナーブ、
いい話やな。
そうしよう、まあそんな感じっすよ。
他はないんだ。
あとね、ちょっと俺が欲しい本の話をちょっとするわ、まあ、欲しいなんて持ってないので、うん、そんな喋ることはないんですが終わります。まずね、デザインの引き出し25号っていうのにね、ボドゲの特集が載ってるらしいんですよ、どうやら。
何ですよそれ、雑誌？
雑誌、雑誌ってかムック、
ブックって何なの？よくわかんない。よく聞くけど。
ブックとマガジンの間。
へぇ、
だからブック。
なんか不定期発売
だから。だから、マガジンは雑誌じゃん。
うん、
だからもう読み捨てる感じで、うん、まあ、バカバカ発行されて、すごい短期間で、
うん。
で、ブックはちゃんとした定数、想定になってて、
うんうん、
ちゃんと取っとくみたいな、
うんうん。
そのブックとマガジンの間を取ったのがムックみたいな。
うん、
っていう話ですよ。
うん、でそれが
まあ多分ムックなんじゃないかな、
うん、
3ヶ月に1回ぐらいのペースでどうやらこれは出てるらしい、このデザイン引き出しってい
う
のは、
うんうん、
で今回のテーマが紙の加工について。
ほう、
でね、付録でウィクロスのカープとかついてくんだよこれ、
うん、
でなんかいろんな紙の加工があって、
うん、
いろんな素材の紙がこのページの中に入ってるんだけど、
うん、
その中になんかボドゲの作り方でなんか果物集めとかが載ってたよ確か。
へ
え。ので欲しいんですがまだ買ってないです。
はい。
それが一個。
はい。
あとね、ウェブ、あれ、すみません、急に俺の iPhone 10が、iPhone 10が、ウェブプラス DB プレス。ウェブプラス DB プレスボリューム87。
うんうん。
これはなんつうのパソコン雑誌かな、
うん、
なんかパソコン雑誌っぽいよね。
JavaScript
って書いてあるね。でしょ、今すぐ活かす JavaScript とか書いてあるじゃん、 Google Cloud Platform とか書いてあって、
うん、
これの特集その3に、ボードゲーム開発から学ぶ楽しさの源泉、ゲームルールの作り方、ゲームルールをどう作るかってことをボードゲームをお手本にしてちょっと掘り下げてみようみたいな特集が組まれると。
それ読まなきゃいけないやつじゃん。いつ出るの？
明日発
売。探してみよう。
こういう感じでなんか ボードゲームが便利にいろんなところで使われ始めてきてて、うんうん、いいね。だってアスキーもさ、うん、この間アスキーの話したでしょ、
うん、
この収録のちょっと前に。
そうだね。
それもさ、アスキーってガジェットの雑誌でしょ、
うん、
そこにボードゲームの話が載るわけでしょ、
うん、
そういう時代ですよ。いい時代。
はい。
あとね、同じく明日かな、4日か25日かそのぐらいに、
うん、
あの桜井正宏のゲームについて思うことの最新刊が出ます。
おー、桜井さんのまた新しいのが。
そう、あのファミ通でやってるコラムがまとまってるやつ。
最近見てなかったな、なんか桜井さんのコラム。
僕桜井さん原点の一つなので、うん、僕のあの憧れの桜井さん。
大乱闘の最新作はやってないけどな。
やったよ。
あ、そっか、 3DS か、 Wii じゃないのかな。
ちょっとだけ触った。桜井さんはもうずっと憧れの人なんで、
はい、
僕が中学生ぐらい、小6ぐらいの時からも憧れの人なんで、うん、それで2、3回喋ったことある。
あ、それで言うと俺あんまり有名ゲームクリエイターって好きじゃないんだけどな。
まあいいんじゃない、うん、まあ別にいいんだよ、俺は桜井さんが好きなんだよ。
そうですな、よかったね。
そう、桜井さんになら掘られてもいいって高校生の時に言ってた。
ほう、桜井さんに伝えよう。
やめて
絶対を飛ばそう。
やめて、ただのスパムアカイ
ブロックされるな。
桜井さんと猿学長の人に怒られてもいいって言ってたんだけど、でも猿学長の人とは実際に仕事ができる間柄にまではなったので、
うんうん、
桜井さんと仕事できねえなー、ちょっとな
ー。はい、じゃあ俺の話もしていい。ちょっと
違う、俺これで何言うとしたんだっけ。まあ出るよ。
出るよだけじゃない。
そっか、
アム話。俺も結構今改めてエヴァノート漁ってると結構出てきたけど、うん、本当にどうでもいいことと本当に、ま、なんか意外と真面目なこととか書いてるな、
はい。あ、ちなみに桜井さんはカービィとかスマブラの生みの親の人です。
そうですね、ハルケンにいて今フリーでプロジェクトソラってところでやってて。
そうっす。
今何作ってんだろうね。
今追加コンテンツでしょ。
あ、そっか、竜とかやってたもんね。
そう、あの辺。
はいね、なんか面白そうな。ていうかね、この1ヶ月さ、
うん、
収録全然しなかったからさ、
うん、
暇でさ、
うん、
暇を潰すらしいことをずっとしてたの。
うん、
まずね、
うん、
わがままファッションガールズモード3をやってたでしょ、
はいはいはい、
あと Wii U だとスプラトゥーン買ってやってたでしょ、
はいはい、
あと漫画クソ読んでて、
はい、
甘いぞ団子を全巻と、
うん、
パトレイバーを全巻と、
ほう、
スリーナインを今出てる全巻読んだ。
え、お前暇人なの。
暇ってわけじゃなくて、全部電車の時間の移動が長いじゃん。これ
どんぐらい。
1時間半片道。
もう俺もそんぐらい。
そんぐらいじゃん。その間はなんかすることないなってことでガールズモードと漫画はずっと。
俺がツイッターと、俺ってツイッターとポッドキャストを聞いてる時間だそ
れ。うん、前がただただコンテンツをそういうのを吸収してる最中に俺はゲームをやったり漫画を読んで見識を広げてたってわけだよ。
はぁ、俺さっきだったら相当見識広がる
か。あんなの
使い方だよ。あんな
便所の楽器だよ。
バカだな。君はその位置にいないからね。僕はツイッターのつながりを仕事まで持っていく位置にいるからね。
あ、
この使い方に合ってる。合ってないよね絶対。
甘いぞ団子はなんで読んだかっていうと、うん、
はいはい、
まあ、Amazon プロダクツ、あのみんなが聞いてる人気ポッドキャストの、
はい、もうね、日本人の2人に1人が聞いてるっていう、うん、
で、1回ムー年平先生が出てきて知ったんだけど、
うん、
まあ、その甘いぞ団子の作者の、うん、昔のコロコロコって書いてた漫画なんだけど、
うん、
で、コロコロ兄貴ってのが最近出てんじゃん、
うん、あれってまだ続いてるの。
続いてる、
うん、
だいたい年か半年に1冊くらいしてないけど、
うん、
で次出るのが、うん、次になんとそのムー年平先生の甘いぞ団子と続きが出るって書いてあったから、
はいはい、
あ、これ読まないかと思って甘いぞ団子全部読みました。小学生編、はい、中学生編、教師編まで、
うん、
あの喧嘩チャンピオンシップ的なのも全部読みましたよ、
うん、
あとパトレイバーも読んだね、
うんうん、
今ちょうど映画で話題になってたし、
うん、
特に語ることないんだよね。面白かったとしか言わないから。
でもだから何回言ってるわけでしょ。
まあそうなんだけど、でも、うん、今月はなんかそういうのにすげえ当たるやつで、
うん、
好きだったのか、
うん、
甘いぞ単語もパトレイバーも39もすげえ面白い漫画でした、
はい、
ちなみに39って実は完結してないって知ってた？
そうだな、
実はしてないんだよ、うん、39ってどういう話か知ってる？そもそも列車が宇宙を走るくらいしか知らないでしょ君。メーテルについてる。
39ね、
銀河鉄道
39。銀河鉄道ね、俺今サイボーグ
009の方だと
方を勝手に思ってたわ。列車の方ね、
うん、
列車の方完結してないの？あれ
そうね、松本零士の。
そうなの。
実は39ってさ、うん、ややこしいコンテンツでさ、
うん、
あれって本編の中に、
うん、
キャプテンハーロックも出てくるし、
うん、
キャプテンハーロック知ってるよね、
うん、
あの
キムタクが映画化
してるやつでしょ。そうそうそうそう、あれは宇宙戦艦ヤマトだよ。フル CG のアニメでやったのがキャプテンハーロック。
あ、そっちか、
うん、
もうなんか混ざってる。
でちなみに言うと39って、
はいはい、
宇宙戦艦ヤマトも出てくるんだよ、うん、実は松本零士のキャラクターがいっぱい出てくるんだよ、
うん、
っていうのが、うん、39は最初書いたの、
うん、
でメーテルと一緒に鉄郎の旅は一回終わった、うん、終わって地球に帰ったんだけど、
うん、
その後また続くの、
うん、
その一度完結したところは、うん、アンゴルモア編って言うんだけど、
うん、
次のエターナル編っていうのがあって、う
ん、
本当にエターナルしちゃってるわけ今。もう最後に多分書いてから10年くらい経ってるんだけど、
それつまりその状態も完結なのでは。
そう、いやでもちゃんと松本零士はまだ休憩中ですって表現してるから。10年経ったけど。
10年も休憩したの、
うん、で、うん、面白かったのがさ、前ねそのエフライフっていうドラえもんの雑誌があるの、
はい、
それこそムックってやつなんだけど、うん、そのエフライフに、うん、そのドラえもん何周年でいろんな漫画家たちが、うん、そのイラストを送ってるのよ、
うん、
色紙か何かに入って、うん、その中に松本零士もいたんだけどね、すっげえ兵隊になってて、
うん、
もう松本零士二度と39書けなくなっちゃったなって
。書けなくなった
んだ。もう多分書けないよ松本零士39。
いやあの人ぐらいになったらもうさ、
うん、
あのぐちゃぐちゃのネーム書いたらさ、
うん、
優秀なアシスタントがさ、もう松本零士が書いたとしか思えない絵柄で書き上げるんじゃない、
ね、松本零士プロダクションがやってくれると。
そう
難しいことね。しかもね、その39も読んでて、
うん、
よくね、
うん、
前後で、
うん、
その前後で辻褄が合わないこととか平気で起こるのよ、
うん、
あれってこれなんとかって言ってたけど鉄路忘れてるって、うん、メーテルも忘れてるって時あるの、うん、だからなんだけどエターナル編書いてる途中から認知症になってんじゃねえかなって思う時があった。
認知症はでも松本零士ってここ数年でもいろんなイベントで公演とかしてるよね。人前で喋ってるよね。
まあ
認知症じゃないんじゃない。
最近キャプテンハーロックも映画化したし、そのいろいろイベントあるんだけどさ、大丈夫かな松本零士って思ってきて。
あでもね、俺それで言いたいことあるんだけどさ、うん、そのコンテンツに対してさ辻褄が合ってないことを許さない風潮あるじゃん、
うん、
やめよそれ。
あでもね、39が本当にひどいんだよ。
あそうなの。まあ程度にもよるかもしれないけどさ、まあ、さアニメとかゲームとかでさ、
うん、
あそこでこう言ってたのにこうじゃないのはおかしいみたいなさ、
うん、
ファンが言う祭る炎上するんじゃん、
あの、
うん、指摘するんじゃん、いやいやみたいな、ここでやってんのにこれやってるみたいな、うん、やめよ、お前らそんなに矛盾なく生きてるかなって、
うん、
みんな違うこと言ってるでしょ毎日日々、
うん、
日々違うこと言ってるでしょ、
うん、
それは漫画の中の人たちだって違うこと言うわ。
そりゃそうなるわな。
なんで漫画の中だけそんな理路整然と、ね、やんなきゃいけないのってなるじゃん、
うん、
まあそりゃそうなってた方が分かりやすいからなんだけど、うん、
でもさ例えばさ39とか単行本読んでんじゃん、そうするとね、うん、1冊に3回くらいね、この星は地球に宇宙で最も環境が似てると言われている星なのよみたいなことを平気で言うのよ。
お前もそれ3回
だよなんて。
何回だって。
最も地球に似てるのはちょこちょこ出てくる。
ちょこちょこ出てくる。あと最もこの宇宙で最も平和だと言われている星もちょこちょこ出てくるし。大丈夫だと。
最もって言わなきゃいいんだよ。
そうなんだね。とてもとか言わない。
とても平和なの
ね。いいのに、ちょこちょこ最もとか言っちゃうの。宇宙で一番とか言っちゃうの。
宇宙一が想像出てこないと、
うん、
なるほどね、
うん、こんな星は初めてだとか言って
くれないけど、あんたやん、あんた言ったじゃんって。
僕はこの旅 で、あったこっちは絶対に忘れないって言ったりする忘れてるやんってなってすんのよ。とかでもね、その松本零士自体も混乱しちゃうのやはしょうがないところもあって、釣りなんてややこしくてさ、そのアンゴロマ編で一度完結して地球に戻ってくるんだけど、その間に劇場版とかアニメが挟まってくるの、アニメオリジナルストーリーとか、そのアニメでアンゴロマ編でやって、でその後劇場編をやると辻褄が合わなくなっちゃうんだけど、何なのかエターナル編に入った時に松本零士はその劇場版の設定に沿って始めちゃったりしたから、1期と2期でなんかね、いろいろ食い違ってんだよ。
パラレルワールドでいいや
ん。もうそうと考えていい、もうパラレルワールドだよ。
パラレルワールド
一話ごとパラレルワールド
いい、そう一話ごとにパラレルワールドにしよう。それにしよう。そうしよう。それだよ。
もうそう思わないと読んでられないよ。それ
だギャグ漫画とかだったらさ、最後にドカーン地球は滅亡したみたいな感じになっても、次の会話では普通に人出てきたりするんじゃん、人物とか、そういうのでいつも、そういう感じだと思う。そうしよう。
そうですな。まあまあでも釣りなは本当にその松本零士作品のある中心にある作品といっても過言じゃないと思う。まあ、少女漫画とかも書いてた
っぽいけど、相当いろんな人に影響を与えてるし、あと前俺未来館で一時期仕事してたじゃん、日本科学未来館お台場ので、宇宙飛行士の毛利さん館長とかでしょ、でなんか打ち上げとかの時に毛利さんとかと一緒に話したりとかちょっとあったわけですよ、そんな時にさ、あのそのパーティーで曲が当たったんだけど、それがあの3ナイト
なん
だっけ、五代子だっけ、が歌ってるやつです、でその時にその司会の人が、あのアナウンスしてて、この曲はその毛利さんのリクエストで今流してますと、毛利館長でリクエストで流してます、で毛利館長はこの曲がすごい好きで、自分が宇宙に行った時も、なんか目覚ましの音かなかなんかで、自分の好きな曲をかけていい権利があるらしくて、なんか宇宙飛行士何人かで一緒に行くわけじゃん、だそれぞれの人がなんか俺的チョイスみたいな、俺的超気に入ってる曲みたいなのをこう、リクエストしたやつを持って宇宙に行くわけじゃん、その毛利チョイスにこの曲はあった的なこと言ってて、
じゃあ人類史でも数少ない宇宙で流れた曲よ、
そう、ね、宇宙で流れた曲だよ、っていう話を知ってて、まあ確かに宇宙飛行士になりたい人は銀河鉄道興味あるよね、そりゃ、
まあそうだな、
でまあ曲も普通にいいしね、有名な人気ある曲だしね、だからきっと日本じゃない、まあ、宇宙飛行士世界から集まってるじゃん、だから日本じゃない国の人も宇宙飛行士はもう曲を聴いたはず、
そうだな、
その時一緒にいた人じゃん、まあ途中から英語だしね、歌詞、その辺は聞こえるんじゃない、
ギャラクシー
そうそう、エクスプレスとか言ってんじゃんジャーニーとか言ってんじゃん、だから、
はい、
っていうのを今思い出した、はい、
まあ、それなりのなんだかんだこう打たれてますけど、それだけ夢中になって読んでるんですよ、面白いです、なんかね、今の漫画にはないね、野生味があっていいね、
野生味、何痩せ
る、なんかね、強く生きるってことを教えてもらえるよ、
ああなるほどな、そういうなんか説教なんかあれがあると思う、なんか伝えたい熱いメッセージが、
バンバン戦ってバンバン殺すしね、バンバン涙を流すしね、
なるほどね、
一体小敷しかいない星に行った時、その小敷の惑星から、スリーナインに乗り込んだ若者を二人がいて、そいつがスリーナインを強盗しようとするのに、メーテルの服とか剥ぎ取るんだけど、えらいぞお前らって言って、ほらこれを持っていけって銃とか渡して、服を着る前にお風呂に入った方がいいわよとか言って、彼らがきっとあの星の歴史を変えるだろうって言って、自分たちを襲ってきて強盗を応援する話とかあるよ、ちなみに強盗を応援する話は2個あるからね、それ以内長いから
なるほどね、そういうのも2個ある、いいね、
はい、
さすがさすがスリーナイン、
はい、スリーナインの話が長くなっちゃった、 なんかあるのかな。
いいじゃない、そういう、そういう回でしょ。
ダメ、
やっぱなんかいいね、
うん、好き勝手
や
ってるの
ね、やっぱ何言ってもいい、
うん、
っていうこの安心感
ね。
そして割と人気あるっていう。
なるほどね。どうだろう、前回はあんまり人気なかったとか反応がなかったな。
あ、そう、それで言うと言いたいことがあった、
はい、
あの俺が気配薬を
もら
って顔面に塗りたくった回をさ、
はいはい
はい、流したじゃん、
うん、
全然さツイッターでさ、
うん、
誰も触れてくれなくてさ、
うん、
なんかもっと 俺に同情する人が世の中にいると思ったのに、
うん、するだ
って誰も言ってくれないから、
うん、
佐々木くんはさすがにひどいとか、
うん、
なんかしかも本当にさ、あれって生の反応じゃん俺が、
うん、
あの時本当にリアルに知ったわけじゃん、
うん、
だからあそこで胸ぐらを掴んで激怒して殴り合ったりしない佐々木くんはさすが大人の対応だとか、
うん、
なんか即座にネタにすることを考えてる佐々木くんさんやっぱすごいみたいな、うん、一人ぐらいいてもよかったんじゃないのかなって思いますよ、言ってくれる人が。
なんか一人、なんかその、そういえばって、成人式で友達のもみあげを燃やしたやつとか、仲良さそうでよかったね、
なんだけど、ちゃうんだよ。もっとさ、もっと俺に構ってよ、みんな。
そして佐々木、もっとバッシング
を。本当だよ。あそこで佐々木を野放ししたら、もう何やっても許されるじゃん、佐々木。
あとね、
うん。
あのね、最近さ、
うん、
最近つうかさ、前なんかそのさ、俺がエチコちゃんに怒られたり、ちょっと修羅場ったって話をしたじゃん、
はいはいはい、
そのラジオのせいで、うん、僕の友達のせいだよ、それこそ、
うん、そうね、
その時に俺が思わず出た言い訳が、
うん、
我ながらよくできてんなって言い訳があって、
はい、
読みます、
はい、
支離滅裂なことを言うということはね、
うん、
矛盾しているということの証明だよね、
うん、
説明であるんだよ、
うんう
ん、もう一回言うよ、
うん、
支離滅裂なことを言うということは、
はい、
矛盾しているということの証明であり、
うん、
説明でもあると。
意味が分かんない。
つまりね、
ああ
俺がねめちゃめちゃなこと言うでしょ、
うん、
だけどね、
うん、
これ矛盾してるでしょ、
うん、
聞いてて分かるでしょ、俺が支離滅裂なことを言っててその内容は矛盾してるでしょ、
うん、
つまりそれは、
うん、
矛盾していること、矛盾しているってことを僕も分かってて言ってるんだよって、つまり本当はそんなことを思ってるわけじゃないんですよって。
全然意味わかんない。
だからマジレスすんなよって
最初からそう言うやネタネタって言っとけばいいぞ。
だからそのネタってことを真剣に自分の中で分解して考えたら、そういう結論になって、あ、これ便利だなってこれから何言っても許されるなって思った ら、
俺もつっこいつか、
はい
はい、
あとさ、それあれだった、言っていいか、でも多分本誌の方ではもう告知してるから大丈夫と思うけどさ、ウィザードソウルが終わりみたいですね。
そうなの。
お前ツイッターのコメント読んでないだろう。
何のコメント、
あ、これね、めっちゃまずいかもしれないから後で、
うん、
ツイッターの DM を確認して。
DM？
そのツイッターの我々のアカウント、モテゲー男子教室の DM を確認して。
まさかね、そういうことか、
うん、なので、はい、僕らのちょっと予想は正しく、
はぁー、
お茶らしいね、
泣いちゃう。
次ハーフストーンって書いてもらおう。
ハーフストーン、
ハーフストーン、
でかすぎるだろ相手が
大丈夫、いける。世界のギャザ、プロのギャザプレイヤーにも認められたウィザードソウルならいける。ハーフストーンで書こう。
なるほどね、
うん、
読めてきた、
うん、
P が入るかも入らないかも、
ギリギリギリギリギリギリ、
わかりました、ちょっと確認してみます、
はい
はい、そんな感じですかね。ああ、じゃあ最後に1個、俺が文句を言います、
はい、
佐々木はね、うん、俺が何か言うとまた自慢かよ、うぜんだよって言うけど、まず、
うん、
もう全ての物事は自慢なんじゃねえか、
うん、そういう位置にいるから。
自慢かどうかってさ、
うん、
妬みから発生してるんだよ、
う
ん、 自慢と妬みは裏返しじゃないですか。つまり自慢だと感じてるってことは、うん、妬みが発生してるわけですよ、うん、でその妬みって聞いてる側に発生するでしょ、
はい、
つまりなんていうの、俺にはコントロールできないですよもう。だから、うん、何言われても妬むやつは全部が自慢に聞こえてるんでしょ多分、
うん、
で知らん、そんなやつに合わせて会話をしたくない俺は。
でもね、なんかムカつくんだよ若井くんのね会話。
まあね、うん、まあ俺そうやって書くからね、うん、
だってさ、面白かった、ね、こいつさ、なんか例えば LINE で謝罪するとき、例えばごめん更新間に合わなかったって言って、
うん、
できなかったわってごめん、うん、だって最近さこういう位置にいるからさいろいろ忙しくてさ、何々って今度声優とラジオで会うようなイベントがあるくらいさ忙しいからさ更新できなかったんだごめんってさ、謝罪なのにわざわざ自慢も一瞬セットつけてくるから、こいつ謝る気あんのかよって思って。
理由言わないとさ、お前できるやろみたいなこと言われるからってさ、
うん、
理由入れるじゃん、
うん、でもさ、いや理由、その理由がなんかめめしいんだよな。
まあいいっすよ、まあ俺はめめしいっすよ、
うん、最近そう打つでさ、
う
ん、
そうそうそう、
いいよ、そう打つなんてこと俺知らねえよ、疲れて方針できなかったでいいじゃねえかって切れるの違う、うん、何そう打つって言って同情を買ってるわけって。
そうそうそう、うん、
そうだよ、
誰がねじゃあいいよ、俺同情を買おうとしてくるやつがいたらむしろねそれに便乗してどんどん叩いてどんどん潰すよ。
まあお前そういうやつだ、
う
ん、
そういうやつ、
俺はね自慢をね、うん、したいんですよ。
そうだよね、そんなやつ自慢したいよ、パワーがあまりにも LINE が伝わってきて俺はイラッとするの。
俺はね自慢した、
俺自慢したかるやつ嫌いなの。
そして、
うん、
俺はその代わり、うん、人の自慢も聞きたいの。
おお、
そうそうそう、俺むし自慢ってさ、
うん、
自分がさまあいいと思ってるとか優れてると思ってるとか好きであるってことに対してやるわけじゃん、
うん、
だから自慢の話にはその人の本性が入ってるんですよ、
うん、
だからなんつうの、社交辞令の自慢ってないじゃん基本的には、
うん、
だから自慢とはその人がもう端的に現れてるというかにじみ出てるから、
うん、
その人の自慢話を聞くのは一番手っ取り早いよね、
うんうん、
人と仲良くなったりとかその人を知るために、
うん
うん、で俺には妬みの感情はないので、
うん、
別にどんなに自慢されても、
うん、
すげえっすねって普通になるから、うんうん、だから俺自慢されるとすげえなんかへーってなって、
うん、
すぐその人と仲良くなるから超手っ取り早いのね、
うん、
だから俺の自慢話聞いて、だけど君の自慢話もめっちゃ聞くでいいじゃんと思ってる人間なので、みんな自慢しよう。
俺は逆なんだよ、
みんな自慢しよう。
俺は自慢しない、だから前も自慢すんなって、
それがね一番俺が嫌な人間なのよ、
うん、俺は自慢をしたがるやつが嫌な人間なの
よ。さみんな自慢しよう、もうダメだお前と俺は
そう合わない、それはもう分かりきったこと
知ってた、
最初から分か
る、最初から知ってた、もう俺1話を撮る前から知ってたこのことはね。
そうね、そう、
でも俺は自慢していこう派なので、みんな自慢していこう、そのね俺も我慢するからお前も我慢しろよっていうやつが一番嫌い。
俺我慢してるわけじゃないの、自慢をすることが嫌いなの、だからそれを
我慢してるわけじゃないんだ、
我慢してるわけじゃない、したくないからしないの。
あ、それはいい、
うん、だからだからこそ自慢してるやつを見ると、
うん、
嫌悪感を覚えるの、
うん、別にそれもいい、
そこの道端をチンコ出して歩きたくねえだろ、
え、
そこの道端をチンコ出して歩きたくないだろお前は。
なんで、
いやそうしてとりあえず、うん、前まずチンコ出してそこ歩いてこいって言ったら、いやなぜよってなるでしょ。
なる、
だけどチンコ出してるやつがいたら、
うん、
いやだって思うでしょ。
いや別に、
いやなるよ、
なるんで、
チンコ出して歩いてるやつがいたら、
うん、
やばって思うでしょ。
いやツイートするよ、えチンコ出してるやついるんだけど、わらわらみたいな、
怖ってなるでしょ。
別に
そこが違いだな俺は。
そうだな、
もう分からせようと思ったら無駄だな。
俺は出さないけど、うん、お前が出すのは面白いからもう見てるわみたいな感じ。
そこがもうそこ違う。俺は惑星が違う。
だから俺は違う惑星住んでたな。
そうだな。
そうだな。
あとね、
だから僕を見つけたら僕にぜひ自慢をしてください。皆さん。そうだ
って僕にはじゃあすんなって感じな。
でも俺は自慢を聞いてほしいから。聞いてよみんな。
はい、
でね、あとなんか時間あるから、はい、とりあえず並ぶで冷ます話するわ。
はい、
ね、ガールズモードやってたんだけど、
はい、
楽しいっす
あれ。
いやあれすごいでしょ、
うん、まずアイテムが3000種あるんだけど、
すげえあんな、
うん、あれやるとね、
ちゃんとやりたい。
あれを真剣にやるとね、街中歩いてる人たちの服が全部アイテムに見えてきてね、右下にファッションブランドとね、お金のアイコンが見える。
あ、パッて見ると高得点ですなみたいなのが分かる。
高得点とかじゃない
じゃない、
組み合わせだからね。あれのゲームって確か2だと割と得点っぽかったんだけど、
なんか3で評判下がったって噂聞いたんだけど、
そうなのか、1、2やってないからなんともなんだけど、でも緩いあのゲームは相当、まあ、これは簡単なんだよ。同じブランドで同じ雰囲気のやつを、雰囲気のやつはもう服の方に説明があるし、
うん、
検索システムでその雰囲気のやつだけまとめて表示できるから、そんなの
雰囲気な。
そうそう、雰囲気。雰囲気な。
雰囲気な。
うん、
なんか雰囲気で検索しても出ないやつな。
攻略しようとすらする必要なくて、機械的にやってクリアできるんだけど、
うん、
純粋にね、ファッション楽しいなって思うけど、その服の組み合わせってさ、やってみないと分かんないですよ。
うん
そういうのをパッと手元で試せるのが楽しい。で、あと男がやって気づいたのは、
うん、
女のファッションって男に比べて相当楽しいんだなって思った。なぜか、まずガールズモードって一応全クリすると、
うん、
ボーイズモードも追加されるんですよ。
お
ー、そのゲーム本編には絡まないんだけど、
うん、
男だけで男の服を着せ替えられるモードが追加されて、うん、それで遊ぶことができるんだけど、うん、男ってさ、
うん、
まずさ下半身履くもの、
うん、
ズボンだけじゃん、
うん、
女ってさズボンの中にスカートとかあるのよ。
だそうだね。
なんならそのスカートと上着がくっついたワンピースとかあるのよ。
そうだね、
うん、服の形のバリエーションが男と数倍あるの。
なるほど。
男ってズボンとシャツ着させると大体全部似たような格好になるの。
そうだね、
うん、大して変わんねえわ。
シルエットが変わらないってことか。
そう、
うん、
だからボーイズモードは全然楽しくないです。まあそのガールズモードに収録されてる男のファッションのバリエーションが少ないっていうのもあるんだけど、
うん、
男の服のシルエットって大体同じじゃん、
うん、
そりゃ女の方が楽しいよ。スカートと全然シルエット違う、
うん、
なんならそのスカートの形もいろいろ種類あるじゃん。
あと材質も硬いか柔らかいかとかあるもんね。
例えば女だったらフレアスカート、フリーズ、バルーンスカートとかさ、うん、全部形全然違う
よ。全然違うね。
男のズボンって大体一緒じゃん。
ジーパン、ジャパン、終わり、
うん、例えば裾がめっちゃ広がってるさズボンの履いてるやつがいたらさ、ちょっとやばいやつじゃん。
そうだな、
うん、尖りすぎってなるんですけど。
え、ダイヤモンド愉快ですか。
そうそうそう。女の場合はバリエーションがすごいあるから、うん、いろんな形を楽しめる。
なるほど。
だからボーイズモードも出してほしいんだけど、ボーイズモードさえあれば、
うん、
もう俺おしゃれに心を伝えちゃう。
なるほどね。
手元で試してそれ通りの服を着ればいいから超便利そうなんだけど、うん、楽しくないっす。
なるほど。俺はおしゃれをゲームにするって、
うん、
すげえ難しいから、そういう 美術、
うん、
そのかっこよさみたいな美をさ、
うん、
ゲームに落とし込むのってさ、
うん、
めっちゃ大変だから。枯山水もそうだけどさ、
うん、
枯山水とガールズモードはもう、まあ、どっちも遊んでないんだけど、
うん、
すげえ、だから遊ばなきゃいけないんだけど、
うん、
ゲームにするということは評価軸をつけるということであって、
うん、
評価軸をつけるってことは往々にして数値化するってことじゃないか、
うん、
つまり一応ある基準に合わせてさ優劣をつけるってことじゃん、
うん、
そのさかっこいいとかかわいいとかさおしゃれみたいなのにさ優劣をつけるってことでしょ、
うん、
そんな無謀なことに挑戦するというか、
うん、
要するに商品として出てるってことはさ、
うん、
まとまってるってことでしょ、
うん、
すげえ
バーナー
すごいと。
まあ、ガールズモードに至ってはもうゲームと呼んでいいのか
って感じもするけどね。まあだからそこにこう割り切ったというか、あまりだから優劣をできないから、
うん、
そこはぼかして、
うん、
まあ、うまくごまかしたってことでしょ、
うん、
まあでもそれはそれでちゃんと商品としてまとめていて実際に売れてるわけだからさ、
うん、
だからうまいゲームデザインってことなんでしょ、
うん、
好き。だから枯山水とかもさわびさびを数値化したってことでしょ、
うん、
相当発明だと思うけど、
まあ、確かに、
なんかまあ点数計算複雑らしいんだけどさ、複雑でもなんでもさそもそも商品としてまとまってるだけでも俺は奇跡だと思うよ。
うん、まあ確かに。
わびさび数字にするってすごくね。
まあ確かに、しようとも思わないからね。 評価軸をそもそもつけれないもののはずだったんです。
そうでしょう。
特にわびさびなんてさ、ない、ここにないことがすげえみたいな話になるでしょ。
確かに。
だって飾り気のないことを評価してるわけじゃん、わびさびとかって。
そうだね。
ないことを評価するって相当すごいと思わない？
確かに。評価しようがないはず
だもんね。そうでしょ。
評価すること自体がそもそもわびさびじゃねえ
とかでしょ。そう、野暮じゃん、すでに。評価とかじゃねえんだよみたいな。そこをさ、やるって相当すごい。
あとガールズモードでちょっと言い足しておきたいことだったんだけどさ、アドゲームね、そのゲームの駆け引きの部分を捨ててるところがあるから、なんか他の部分に回してるところは結構すごくて、まず面白いなって思ったのがね、ストーリー的なキャラクターの関係、結構ねドロってるんですよ。
おう、まあ、3作目だからいろいろ冒険できる
のかな。恋愛要素みたいなのは明確には書いてないんだけど、例えば、まあ、今回のガールズモードって今までのガールズモードと違って、人形たちの世界に行っちゃう話なんだよ。おばあちゃんからもらったドールハウスと、その誕生日にもらったそのドールハウスの鍵が、ドールハウスの鍵でそのドールハウスの扉を開けたら何かの人形が出てきて、その人形に連れ去られて、人形たちの世界でおしゃれを楽しむ。
ほう、
狂気に満ちてる。
狂気にしてるよ。
妙にね、そのシナリオ部分も怖くてさ、キャラクターの名前がノノとかココとか2文字が多いのよ。なんでかなって思ったら、多分リカちゃん人形が来てる。リカちゃんとかさ、他にもなんかの赤ん坊の人形でさ、なんだっけ、ノノ、なんかさ、モモちゃん、ミルク飲むやつ、モモちゃん
とか、
バービーとかさ、基本的に荷物なのよ。で、あのゲームの怖いところは、オープニングだけその人形と出会ってみたいな世界観なんだけど、一度ゲームを始めたら、その人形の世界ってことを完全に忘れさせられる、ゲームの中でその人形付けの要素がゼロだから、その中にもう独立した街というか世界があって、人々が普通に暮らしていて、ファッション状態作りし、だからもうプレイヤーは遊んで10時間くらい経ったら、この世界は人形たちの世界なんだなとか忘れさせられるんだけど、節々人形感があって、こんなに楽しい日常を送ってるけど、実は人形の世界だったなってことを時々思い出されるんですよ。で、中のキャラクターで、なんかその街のみんなから変人扱いされてる女の子のキャラクターがいるんだけど、その子に話しかけると、その色をもらえたりするのよ。その服に使える色、服じゃないか、髪に使える、髪の色を変えるみたいな使える色とかくれるキャラがいるんだけど、その人形たちからは変人扱いされてる。で、その、まあ、確かにちょっとキャリーパンダみたいにちょっといかれたキャラなんだけど、そのみんな私の言うことわかんないって言うけど、でもね、実は本当はねって、私の言ってることって人間にしか伝わらないんだって言ったりする。
もう
俺ってその人間って文字がカタカナで書いてあったりする。
ゾク
とか、あとはその最初になんかストーリーのことさっくり話すけど、人形たちの世界に連れてかれて、親友っぽくなるようなその相棒キャラクターみたいな女の子が服のお店やってて、でその服のお店の店長に腕で押し付けられるんだけど、押し付けた後のキャラクターは街でその辺ブラブラしてるだけでプータローをしていて、で街のみんなの憧れのファッションアイドルがいるんだけど、そのファッションアイドルの好きな男の子にストーカーされるって、ストーカーされたりだとか、でそのストーカーしてくるその男の人、町のアイドルが、その町のアイドルの女の子が、まあファッションリーダーだね、ファッションリーダーの女の子が好きな男の子にストーカーされたりして、付きまとわれるし、その男はどうやら社長らしく鼻いっぱい持ってる、ファッションショー開くって言い出す。でそのファッションショーを主人公が手伝ってあげて成功するんだけど、まあその町のファッションリーダーのやつはファッションリーダーだけあって、そいつもモデルとして参加するのよ。参加して、まあその店長を自分に任せてくれた相棒キャラクター3人でそのファッションショーを成功させたりするんだけど、 そのファッションショーを企画したその金持ちの男はやたら主人公しか褒めないとかね、そのモデルの街の人気者の女の前で、わかるこの気持ち悪さ、三角関係というか、で主人公は全く言葉を喋らないようなキャラクターだから、その男に対してのアプローチも返すことはできないのよ、プレイヤーは。
ただひたすらにチヤホヤされる、
チヤホヤされる、それをアイドルは見る、でそのアイドルもけなげなことに、そいつ自体ファッションリーダーだから服を選ぶセンスはずば抜けてるし、自分に合った服を選ぶ能力もあるんだけど、ファッションショー前になると主人公に服を選んでほしいって言い出しに来たりするのよ、多分だけど、その自分が惚れてる男が言い寄ってる女、その女だったらあの男からの眼差しを集める服を選ぶ能力がある、だからそこはアイドルというアイドルというかそのファッションリーダーというプライドを捨ててでも主人公に服を選んでもらうっていう、
でその主人公が選んだ服を着たファッションリーダーが、
まあこれもありかなとか言っときながら、ファッションショー当日になるとママその服着てる、
うん、でその社長が見る、
そう
で主人公を褒める、
そう主人公を褒める、その繰り返し、つらいつらい、それけど頑張る、ガールズモードやから頑張る、うん、みたいね、
なるほど、深いの何かがあるのかな、
深い何かがある、あのゲームには絶対、
なるほどね、
ゾクゾクする、でもね不満点あるあのゲームでも、
あ
まあ、ここまでいくと贅沢だと思うんだけど、体型が全員一緒みんなね、まあ、身長はちょっと違ったりするんだけど、体の細さとかは大体一緒なの、
モデル体型とか、
だからよくよくそのさ、俺ってどんな服選んでも超おしゃれなんだっつって、さすが俺ファッションセンスあるわと思って遊んでるけど、ふと気づく、あこのゲーム出てくる女たちどんな服も似合うやつだよって言って、
そうか、体型が
そもそも体型がいいから、あれって俺がどんなに頑張ってもこいつら似合うって俺頑張る必要ない
、なるほど、
だから
そのくて高くなった、
それで言うと胸の大きさも全員一緒なのよ、ほとんど、
なるほど、
だからさ、よく考えてもらうとさ、胸がでかいかはちっちゃいから似合う服変わってくるじゃん、普通は、
そうね、
だからだけどみんな標準的な胸の大きさだから大体の服似合うのよ、
ダメだよそれ、やっぱ大きい子とか出してよ、
出してほしい、常に言うと男もそうなのよ、みんな身長180以上あるような割とガタイのいい男
だから、
何着ても似合うから、
本当だ、
ボーイズモードをゲットした時に全クリしてね、もうこれ通りに服着てれば完璧やんじゃん、俺もこれ今日からマジファッションリーダーだわと思ってやってんだけど、
183cm のキャラ出して、
そうね、
163cm のちょっと肉つき始めたぐらいの、
なんならカレー臭もし始めた、
なんならちょっと おじさんの匂いしてきたんちゃうかっていうほのかな危なさが出てきたぐらいの感じの意識高い感じのキャラ出してる、
だからそのボーイズモードやって気づいたけど、あなかなかおしゃれな服装のコーデができたわと思って、
はい、
しかしこれを着てる自分を想像するとって思って DS はパターンで途中みたいな、
だって20センチ違う、
そうなんですね、悲しいことに、
悲しい、20センチで削ってない鉛筆1本分だぜ、
だから、体型違いほしいなって思いました、
でもねおじさんの匂いは妙盤水によって完全に打ち消されることが判明した、マジで効く、てか今日もしてんだけど、超おすすめ、
トニーローションは、
トニーローションは二度と使わないけどマジでおすすめ、あでも最近ねちょっと思ってた、あの僕ヒゲ伸びに早いんですよ、でもう毎日剃らないとジョリるんですよ、
俺も同じなん
だ、ただその伸び率がさ微妙なんですよ、
微妙、
つまりさめちゃくちゃヒゲ伸びてたらヒゲ剃りした時にスパッとちゃんと切れるわけですよ、でも中途半端に伸びるわけよ、つまりまあどんぐらい もう1ミリあるかないかぐらいじゃないかな、分かんないけど、まあ、触ると完全にジョリってんだけど、でも実際見た目的にはみたいな感じだから、なんていうのかな、気持ちよく反れないというかさ、
そういうのアマプロじゃないやね、とお寺
中さん、お寺中ね、あの歯を使う時が来た、
ヒゲ剃りを趣味にする時が来たんじゃない、
来た。いやでもさ、この伸び率が2倍とかになってたら、多分そこまで伸びるときっとシャキッとね、休みの日とかでも今日家にいるから剃らないでおこうみたいな感じで一日わざと剃らなかったりすると、次の日超シャキッて剃れるわけですよ。いや気持ちいいってなるんだけど、いかんせ2日に1回だと、毎日会社に行ったりしたらちょっとなってなるから、でこの伸び率が倍ならばいいのではってなるじゃん。おやってことは、これは気配薬使って
なるほど、
倍にすれば
逆に伸ばすことによって
よく剃れるから、日中の間にそのシャキッと剃った状態 で夜に気配薬を塗って、夜の間にブーストかけて、また次の日の朝にシャキッと剃れば、いやいかんいかんいかんみたいな、
途切ろうと、
いやいかんいかんいかんみたいな、それだけはもう手を伸ばさないよみたいな、っていうのを最近思った。
それで言うとお前多分 TG カミソリ派だよね。
うん、俺電気。
あ、電気なの。俺の場合はね、実はね、2個使ってて、電気シェーバーと、あとね、女性の顔剃り用のカミソリ使ってる。
あのアイジのやつ。
アイ、まあ一本刃、
アイ一本刃のやつね。
あれいいよ、これマジレスだけど、 T 字ってさ、なんだかの横幅が短いじゃん、だけど一本刃のやつだと刃が広いから、T 字よりも早く剃れるし、なんか入りづらいところにも刃が入ってるから、まず電気シェーバーで、その一本刃の顔剃りシェーバーのやつでひげを剃すると結構引っかかって痛いのよ、長いと逆に。
そう、
だから先に電気シェーバーでちょっと軽くやった後に女性の顔剃りを軽くやるとなかなかいいですよ。
なるほど。俺も朝とか適当にやりたいから、なんか血出るじゃん、ティーとかやると。
ああ、いやもう女性のやつは慣れるってそんな出ないんだけどね。
そうか。
でもね、
分かんない、その女性のやつをちゃんと使って、その要するに1本のやつをちゃんと使ったことないから、あれを習得すればいいのかもしれないけど、とりあえず T 字で雑にやるとすげえ血出るから、だからといって丁寧にやるほど朝に余裕もないから、電気だったら適当にやっても大丈夫だから、まあ、寝る夢をこすりながら、電気でギャンギャン。
でもね、電気やった後にその顔剃りのシェーパーでやると、こんなにまだヒゲ残ってるのってちょっと感動する。
はぁ、俺たちはモテラジのアオアトミだからな。
そうだね、モテラジアマプロトウモロコシの会
がアトミだから、
あと
彼らがやってることは俺らもやるみたいなね。はいはいはい、そこに手出しちゃう。
あ、最後に1個、
はい、
さっきガールズモードの話したじゃん、
はいはい、
おしゃれアンテナがちょっと高くなった僕は、
はい、
今年のブームを嗅ぎつけました、
はい、
今年のブームは、ヘアアクセサリーに貝を使うことです。
貝ってシェル、
シェル、あとちょっと羽だけ流行ってる。
羽、
羽とね、貝がね、ちょっとアクセサリー流行ってるらしい、なのでちょうど夏も来るし、女性にアクセサリーをプレゼントしようと思っている男たちは、貝を使った、
貝殻ビキニ。
そう。ビキニはね、
ビキニ
やばい。まあ、それはそれでウケるだろうけど。まあ、貝を使ったアクセサリーを使うといいよ。
なるほどな。
あと、水着は、なんかちょっとこう、なんだろう、胸の大きさがバレない、なんかその、ビキニの前にヒラヒラがついてる水着流行ってるらしいですよ。
はいはい。はい、まあ、俺にはあんまり関係ない話です。
本当かな？関係出てくるんじゃないかな？おずつになっちゃう。
いや別にならないけど、ならねえけど。
はい
はい。
こんな感じじゃないですか。時間
的に。そうっすな。
はい。
終わりまっか。
はい。もう何分かい、これ一本でできたな。
もうなんか一個前に撮ったっけ。これもしかして一個目？
一個目だよ。
一個目。じゃあ最初にさ、自己紹介とか入れなきゃダメだったんじゃね？
いらないんじゃない？
誰かもわからず。
じゃあ最後に言う。今回はゲストで ゲームマーケットチャンネルから野崎さんから、
はい、どうもどう
も疲れた、
はい、
ちょっとねテンションがね、はい、今日はテンション低めでいこうって話だった、
はいはい、僕は、うん、生徒にお酒ですけれども、あなたは野崎さん、あなたは誰ですか。
そうそうそう、言っちゃうよ言っちゃうですね、
はい、誰ですか。
野崎と申します、はい、
意識の高さだけで生きてまいりました、
はい、という位置にいる野崎さん、
意識が高い位置にいて身長低い位置にいる野崎という名前でございます。
はい、
はい、
生徒2の酒です。
生徒1の野崎でした、
はい、
この番組はなんていう男子高生ですか。
本当に芸男子高生です、
ね、なんてこった。じゃあ終わりますか。
はい、口もいらんでしょ、なんか
ツイッターとかやってるから、
うん、聞いてみんな見てね、モテゲーとりあえず
モテゲーから
モテゲー
とりあえずモテゲーって、うん、
この言葉がね、
実は一通り出る
出る、
ポッドキャストもツイッターも出る、
多分出る、
うん、
とりあえずモテゲー、
うん、
この言葉が世の中に流行るとかじゃなくてね、普通に浸透することが有名です、
うん、
僕らの、はい、終わりましょう。
はい、せーの、モテゲー男子高室でした。
さっき言ったこともう一回言うか、
締めだから
生徒1の作りでした。
生徒2のお酒でした。
さよなら。